一之助のそこが知りたい。
サンデーリッカーズ、続いては私、春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
ここ数年ですね、アフリカのソマリア海域、周辺海域に海賊が出たっていうニュースをよくね、耳にしたり目にしたりするようになりました。海賊ですよ。
そうですね。
そうですね。じゃあね、大変じゃないですか。
大変ですよ。
ビッケどころじゃないですよ、海賊。
そうです。
小さな海賊じゃないですから。怖いんですよ。
怖いですよ。
分かってんのか、本当に。
分かってますよ。分かってますよ。
この時代に来んのかね、海賊なんて思った方も。
あったことはないですけど。
ね、多いと思いますけども、はい、この実態を調べるために、現地に実際に行った方がいましてですね、
はい、
ノンフィクション作家の高野秀幸さん。
はい。
この方は別名、辺境作家と言われ、過去には謎の生物を追い続けたり、
うん、
アヘン王国に潜入といろんな秘境を探検して本にしている方なんですが、はい、今回潜入したのが現在内戦で政権が崩壊した無政府状態のソマリア。その体験記がですね、謎の独立国家ソマリランド、これは大変な話題となっているんですが、
うん、
ちょっとこのソマリランド、耳慣れない国の名前ですけどね、話で伺ってみようと思います。ノンフィクション作家の高野秀幸さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高野さん、
はい、
ソマリランド、ソマリアっていうのはねよく聞くんですけども、ソマリランドっていうのはこれ どこのことを言うんですかね。
ですね、ソマリアっていうのはもう20年以上内戦でぐちゃぐちゃになっておりまして、いろんな武装勢力が群雄割拠してるんですけれども、その中に一箇所だけ十数年間平和を保っているっていう自称独立国家があるんですね。それがソマリランドです。
自称ですか。で、周りは認めてないってことですね。
ソマリアも認めてないですし、他のどの国も国連も全く認めてないんですよ。でもそこだけは内戦が終結して、民主化も行われて、複数政党制で大統領選挙も普通にやってるんですね。
でも中は平和に保たれてるわけですね、じゃあ。
そうですね、まあ、そういうふうに聞いて、まあ、実際見に行ったわけですけれども、すごく普通にちゃんとやってるんですよ。
意外だなって感じですか。ちゃんとやってんの。
いや本当にね、そういうソマリアの中にあって、銃を持ってる人もいないですし、もう警官や兵隊もろくにいないんですよ。でもう夜、女の子たちが普通に、ね、外で歩いて、平気に暮らしてるっていう、まあ、本当に、ね、びっくりするようなところなんですね。
じゃあ、日本人が普通にすっと行って、危険なことはないんですか、まるっきり。
少なくとも首都ではないですね。全然安全ですね。
意外ですね。
ソマリランドっていうのは、まあ、どんな国なんですか、ざっくばらんで言うと。
そうですね、ソマリ人っていう、まあ、そういう民族の国なんですけれども、まあ、ソマリア全体がそうなんですけれども、氏族社会って言いまして、昔の日本の戦国時代みたいな感じなんですけれども、武田氏とか上杉氏とかいたでしょ、
ああ
い
う大
きな一族ですね、大きなファミリーですよね、それごとにこう戦争したり仲直りしたりしてるんですよ。でソマリアはそれで戦争してるんですけども、ソマリランドの方はその氏族の力で手打ちをして、で人間一人殺されたらラクダ100頭賠償金で払うっていう、そういう伝統があるんですね。
それは未だにですか。
未だにです。ラクダ100、今はお金で払ったりするんですけども、ラクダ100頭分っていうふうに決まってるんですよ。でそれを支払うと、まあ、手打ちになるっていう、そういうシステムがあるんですね。
なんつうの、昔ながらって
、そういう昔ながらのシステムを利用して、交渉に交渉を重ねて、で内戦終結して、今でもそういうふうに政治をやってるっていう。
それで納得するわけですね、その人たちは。
みんなが納得しないと逆にできないんですよ。
じゃあなんかちょっと危険な感じもするけど、ある意味それで平和は保たれるってことですね。
そうですね。
国民性とはどういう感じなんですか。
国民性はかなり荒っぽい人たちで。
荒っぽいんですか。
荒っぽいんですよ。で戦うの大好きですし
戦うの大好き。
そうなんですよ。だから一歩間違えると、その他のソマリアみたいにもう訳が分かんない状態になっちゃうんですけれども、ソマリランドの方は戦いが好きなんだけに、しょっちゅう戦ってるんで、その戦争の 仲直りの仕方、手打ちの仕方もしっかりしてるんですね、
う
ん、
あ、そこまで踏まえた上での戦いが好き。
そうですね、戦ってはすぐやめ、戦ってはやめっていうことをよく伝統的にやってるんで、うん、それで秩序が保たれてるっていう、
やめどころ分かっている、
やめどころ分かってるん
です、ね、それ普通に一般の方もそれ結構好戦的な感じなんですか、街で接しててもな。
街で接してても、まあ、もうすごい、もともと遊牧民なんで、荒っぽくて、まあ、ガーガー怒鳴ってますし、
怒鳴ってるんですか。
あと、物乞いみたいな人が、つまり人にはいないんですよ。で、もらうぐらいだったら、ね、奪うっていう。
いいですね。
ちょっとすごいですね。もらうぐらいなら奪う。
あとね、面白いのは家庭内暴力がないって言われてるんですよ。
家庭暴力はないんですか。
逆にないって言われて、なぜかっていうと、旦那が奥さんに暴力振ったりするでしょ、そうすると奥さんの一族が復讐に来たりするらしいんですよ、
一族で
だから下手にね、奥さんに暴力なく振れないって。
それはいい国ですね。そこは
本当に一族の結びつきが強いんですね。
そうですね、それが抑止力になってるっていうですね。
で、海賊でよく出るっていう、ソマリア海域、はい、ある、はい、本当にいるんですか。いました。
そうですね、はい、それはまたプントランドっていうソマリアの中にある別 の、うん、独立国みたいな、ほうほうほう、国があって、まあ、そこにほとんど海賊がいるんですよ。
海賊
ばかりがいる。
だから想像する海賊っていうのは、なんか、まあ、物を奪ったりするわけですかね。
そうなんですね。それも、ソマリの伝統文化の一環でして。
ちょっとおかしいですよ。伝統文化ですか。
拉致も文化の一つなんですよ。
それはあくまでその国ではですよね。その
国ではっていうか、その民族では、
民族では、
ありますね。
敵対している氏族同士で、相手の氏族の人間を拉致して、で捕虜にして、で身代金と引き換えに、解放する。身代金はラクダ10頭とか15頭とか、まあ、そういう交渉するんですけども、そういうことを昔からやってきてるんですよ。なんでみんな慣れてるわけですね。
またなんか拉致られちゃったよ、うちのみたいな感じなんですか。
そうなんです
よ。じゃあ払っとくかみたいな。
だってでも払うのはそれなりの金額というか、価値観としては大きい額に値するわけですよね、ラクダ10頭っていうのは。
100頭でし
ょ。そうですね、多分、まあ、今の日本人の感覚でいうと、まあ、100万200万ぐらいの感覚なんですかね。
それが昔からソマリアの氏族社会の伝統してあるってことですか、その海賊。
あるんですね。だからまあ慣れていますし、だビジネスとしても今成立してるんですけどね。
ビジネス
で、やっぱりソマリの伝統で、捕虜を傷つけてはいけないっていう掟があるんですよ。だからソマリアの海賊っていうのは、船乗っ取って人質取っても、殺したり怪我させたりしないんですね、基本的に。
よくな、外国船がなんか、ね、拿捕されたみたいなのありますけど、あの場合は傷つけたりはしないんですか。
しないんですよ。それを掟で禁止されてるんですね。でそういうのを守るんですよ、基本的に。だから逆に罪の意識がすごい薄いんですよね。
なるほど。で本当ビジネスですね。
そうですね、陸上で昔からやったことを海でやってるだけ で、うん、でしかも陸上でやると仕返しに来たりとか、他のソマリ人の他の人たちを敵に回するでしょ、でも海で外国人相手にやったら誰も仕返しに来ないんで、それはすごく安全だし、周囲でもいいわけですよね、関係がよく良好に保たれて。
えらい、なんかこの価値観の違いに戸惑ってますけど。
そうですね、そうですか、
海賊が今出てるから注意しろみたいなのもあるわけですよね、多分その海域ではね。
いや、まあ、外国船しか襲わないですからね。
あ、知ってる船は襲わないんですか。
知ってる船は襲わないですよ、だって仕返されるから。
そうですよね、
仕返されるかどうかっていうのが全て基準にあるんですよ、彼らの。
なるほどね。海賊と接したりもしたんですか、高野さん。
まあ一人あったんですけど、まあ会っても自分が海賊だとは言わないんで、俺はやってないっていうんで分かんないんですけど。
ああ、なるほど。
でも いましたね、後で知ったんですけど、同じホテルに身代金取ったばっかりの海賊が、ね、いて、
ホテルに、
身の代金とかっていうのは、ね、支払われると街ですぐ分かるんですよ。
なんでですか？
ドルのレートがね、ダーンと下がるんですよね。
はぁ、換金するからだ。
換金するでしょ、はい、現地通貨に、その時にみんなに配らなきゃいけないから細かくしなきゃいけないんですよ、
はい、
で全部換金すると、はい、もうそこで大量のね、何千万円っていう分の額のドルが、はい、交換されるんで、レートが下がるんですよ。みんなわかるんです
よ。あ、今あったなっていうことがわかるっていう。
どっかでね、身代金払われたんだな、
払われたんだなっていうのがすごいですね。
すげーなー、いや、これね、読んでみると、
う
ん、もっと面白いこと書いてございますんでね、興味持ったらぜひお買い求めいただければなと思います。今後行きたいところとかありますか、高野さん？
またソマリランドの、うん、まだ知られてない秘境みたいなところがあるんで、そこに行こうと思ってます。
じゃあ続編が今後、
読めますね。体気をつけてくださいね。本当に、
はい、ありがとうございます。
高野さんの著書、謎の独立国家ソマリランドは本の雑誌社より2310円で絶賛発売中でございます。売れておりますんでね、はい、ぜひご覧になっていただければなと思います。高野さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日はノンション作家の高野秀幸さんに話を伺いました。
何ですか、ホテルに身の代金を取ったばかりの人が、
海賊がいる、
海賊がいるっていう空間がもうわけが分かりませんけれどもね、いや、また行かれる、本当気をつけていただきたいですよね、うん、さあ、私たち、平和な国の国民にとっては、海賊といったらみんな大好きなワンピース。
こういう海賊じゃないと思うよ。違いますよね、俺がさっき話題になったの、
はい、そうですね、うん、はい、お届けするのは初代主題歌です。北谷博士、 We are